最後は女性協議会による明日を生きる視覚障害女性の思い、子育て、親の介護、老いていく自分を見つめてです。
女性協議会では3名の方にお願いをして、それぞれの立場から今困っていること、これもしかしたら女性だけに限ったことではないかもしれないですけれど、困っていること、日支連を通して国へ要望を入れた発表をしていただきますので、お聞きください。子育ての立場から全盲の方です。
視覚障害の子育てについてお話をさせていただきます。中途失明で今は全盲となった夫、健常者の息子、そして先天盲の私の3人家族です。息子はこの春高校を卒業して無事大学生になりました。大学病院で出産したのですが、初めて受診した日に主治医の先生から分娩台の上に上がれるの?と聞かれ、驚くとともに障害者が出産することへの理解がまだまだ進んでいないことを知りました。当時は障害者が子育てをしていくために受けられる福祉サービスの知識が全くと言っていいほどなく、幸い私の両親が近くに住んでいて気持ちよくお願いすることができました。両親にはいろいろな面で助けてもらい、とても感謝しています。でもどうしても両親のペースになっていってしまいます。それも仕方のないことと諦めていました。そこでせめて幼稚園への送り迎えは私がなるべく行くようにしました。次第にママ友も増え、少しずつ輪が広がっていったように思います。私は子供を通していろいろな人と出会っていく中で、私自身育ててもらったような気がします。もちろん子供が全てではありません。でも見えないからと子供を諦めてしまうことのないよう、視覚障害者も安心して安全に子育てができるよう、日支連から要望をしていただけたらと切に思います。
私も実は2人の娘を、もう2人とも自立をしているんですけれど、ちっちゃい時にママ友から一緒に近所で遊んでたので仲間に入れてほしいって言ったら、あなたは目が見えないから、もし何か怪我をした時に困るので仲間には入れてあげられないっていう冷たい言葉を投げかけられたことを今発表をお聞きして思い出しました。次の方に移りたいと思います。次の方は弱視の方です。日常生活で困ったこと、親の介護、入院とかに接して困ったことを発表していただきます。
弱視という立場でですね、日常生活の買い物における困りごとと、家族のですね、入院時、看護、介護の困りごとについてお話をしたいと思います。私の家はですね、私弱視で、夫も弱視、そして健常者の子供が1人と、全盲の姑と子姑という家族構成になっています。お買い物ですけれども、家の近所に大きなスーパーマーケットがありまして、週に3回から4回ぐらい買い物に行っています。で、うち1回は同行援護サービスを利用させていただいていますが、残りはですね、1人で買い物に行っています。最近困るなと思うのが、レジでの支払いです。並ぶところを探すところから大変だなというふうに思っています。私がよく行くお店には3種類のレジがありまして、完全にセルフレジになっているところ、それから半分セルフのレジ、そして店員さんが決済までを行ってくれるレジ、それぞれに並ぶところが違っていたり、日によって空いているレジと閉まっているレジがあったりします。このレジはどういう種別のレジですよっていう看板出てるんですが、これがですね、コロナ禍で間隔を空けて列を作らなければならないので、看板に近づいて確認することができないですね。もちろん店員さんのいるレジに並びたいんですけれども、なかなか自分が選びたいレジに行くことができませんし、皆様もご経験があるかと思いますが、間隔を空けて並ぶとか、後ろに人がいるのに自分が割り込んでしまっていないかどうか気をつけるとか、そういったところにも結構気を配らなければならないという状況ですね。決済するときにはクレジットカードや電子マネーのようなものを使っております。小銭を出さなくてもいいので、確かに便利になったなと思う点もあります。現金払いの時代と比べてなかなか複雑なことが増えたなというのも確かだと思います。半分セルフのレジ では商品の値段の入力は店員さんがしてくださいますが、最後の決済の操作というのはタッチパネルを使って自分で行わなければなりません。同じ決済方法でよければですね、だいたい画面の右下のところにいつもこのボタンが出てくるなっていうことを覚えてしまえばできなくはないんですが、違う決済方法になると押すボタンの場所とか位置とか操作方法、手順が変わってくるので途端に分からなくなってしまいますし、お店が変わればそもそもこのタッチパネルの仕様自体が変わるのでもう全然手も足も出ないということになってしまいます。ここからはですね、家族の入院介護の困りごとについてお話をしてみたいと思います。入院っていうのはあらかじめ分かっている場合もありますが、突然に起こるということもよくあります。こういう時に真っ先に困るのがですね、病院の手続きに必要な書類の読み書き、情報の収集に関することではないかと思います。ヘルパーさんとかもですね、急にお願いすることはできなかったりしますし、そういう中でですね、非常にたくさんの書類を自分でさばいていかなければいけないという状況に陥ります。私の夫なんですけれども、今から8年ほど前にですね、腸閉塞で入院しました。すごい急にお腹が痛くなってしまった夫を連れてタクシーで救急病院に行ったところですね、診察したら先生が、あ、これはいけない緊急手術だと言って、もうそのまま夫はストレッチャーに乗せられてどこかに連れ去られて行ってしまいました。事務の方と一緒に手続きの窓口に行って、そこでものすごいたくさんの書類を渡されたんですね。どの書類も細かい文字がびっしり書かれたものでした。拡大読書機なんか持ってきてませんでしたので、そういうものを使ってゆっくり読むということもできなかったですし、代読お願いしますっていうことをお願いできるような雰囲気でもありませんでした。例えば術前検査の承諾書であるとか、手術の承諾書、それから麻酔薬の使用承諾書などなど、すぐにでも署名をしなければならない書類もあったので、これは頑張ろうと思ってルーペで書類を読み始めました。一生懸命読んで署名欄を探して署名を書くんですけれども、書類ごとにレイアウトも違うし、署名欄も右上だったり下の方だったり、また欄の大きさもいろいろで、全部やるのにかなりの時間がかかるっていう状況でした。幸い主人は3週間ほどで退院はしたんですけれども、大変な体験だったなというふうに思っています。これらの経験を踏まえてですね、ご要望という形で最後にお伝えをさせていただきたいと思います。まず病院や小売店などでの支援というところで、小売店では有人レジを置くだけではなくて、有人の支援サービスっていうのをなるべく確保していただきたいなであったり、医療機関においては代読や代筆、病状についての情報提供の説明などを十分に行っていただくようにお願いしたいなと思います。でまたですね、小売店の店員さんや医療機関従事者に対する、視覚障害者の理解とか情報提供のやり方などについて、ぜひですね、研修等ですね、啓発活動っていうんですかね、そういうのを積極的に行っていただければ嬉しいと思います。
最後に全盲の立場で発表していただきます。
私は生まれつきの視覚障害者で、小学5年生の時に失明し、口角もありません。そんな私の思いを聞いてください。体調を崩して病院を受診した時、よく行われるのがレントゲン検査、血液検査、検尿、検便があります。検尿は今取ってきてくださいと言われた時は、紙コップのような容器に採取すればいいのですから、されれば上手にできます。しかし、お家で採取したものを持ってきてくださいと言われた場合は、紙コップのような容器に採取した後、細い筒状の容器に移す必要があります。難しいようなら誰かにやってもらってくださいと簡単に言われますが、頼める人が身近にいない場合もありますし、恥ずかしかったりして、できれば頼みたくないです。検査キットのように不特定多数の人が扱うものを開発されるときには、様々な人の立場に立って開発していただきたいと思います。次はネットショッピングやカードを使っての買い物についてです。ネットのパンツ専門店でお買い得の商品を見つけ、注文することにしました。ところが、いくらやっても注文画面から注文することができません。健常者でパソコンを使いこなしておられる人に見てもらったら、私が使っているスクリーンリーダーでは必要なところにカーソルがいかないから買えないのだということが分かりました。電話をかけて事情を説明したらとその人が言ってくださったので、電話をかけてみることにしました。ウェブ限定のサービスですので、電話での注文は受けられませんと断られました。なんだか不公平なような複雑な気分になりました。もう一つ、 こちらは大変良い対応をしてくださったケースなのですが、クレジットカードの利用明細を見るために ID やパスワードの他にパズル認証というのをクリアしなければ見ることができないようになっていました。これはどう頑張っても視覚障害者にはできません。この時も電話をかけて事情を説明し、パズル認証をしなくても見られるようにしていただけませんかとお願いしたところ、なしで OK ということにしていただけました。昨今のように支払い方法やさまざまな便利なシステムができてくるとき、常に世の中の誰もが取り残されない方法を考えていただきたいと思います。最後に性被害についてです。性被害と言えるかどうかは分かりませんが、目の見えない女性としてはとても怖かったり不安になったりするようなことです。タクシーは何度か乗ってみて、この運転手さんなら安心して乗れると思う人の携帯番号を聞いておいて直接電話をかけるようにしていますが、いつでもそうできるとは限りません。障害者手帳を見せて運賃の割引をしてもらった後日に、手帳の住所を見ていた運転手さんが家に訪ねてこられ恐怖を感じたと言われる人もおられました。乗り継ぎの手引きをお願いして一人で乗っていた時、誰かに胸をぎゅっとつかまれたことがあります。びっくりして声も出せず、持っていた荷物を胸に抱え込んでガチガチになっていました。相手を確認することができず、逃げることも追いかけることもできない私たちとしては、何か身を守るものがあったらと強く思います。